暖かくなりまして良い季節になりました。それでは早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第10章を開いてください。一節です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。ではルカの福音書10章の一節と二節、小西姉妹読んでください。
その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
はい。ルカの福音書公開説教、もう今日は36回目です。今日は10章の1節からです。この10章の1節から24節までは70人伝道と言われるところで、この部分は4つのパートに分けられます。はじめに1節から12節が70人の派遣、13節から16節が福音を拒む町への災い、17節から20節が70人の報告、そして21節から24節がイエス様の喜びです。今日は第2のパート10章の16節までお話をいたします。では少し前のこのルカの9章を開いてください。1節と2節です。では小西姉妹、ルカ9章の1節と2節を読んでください。
イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。
はい。ここでイエス様は、ご自分がお選びになった12弟子、まあ、彼らは後に12使徒と呼ばれるようになりますが、彼らを使わされました。でこの12弟子の派遣は、マタイの福音書10章の1節から、マルコの福音書の6章7節からにも記されていますが、この10章の70人の派遣は、ルカの福音書だけに記されている内容です。では、ルカ10章に戻ってください。1節読みます。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。イエス様は12人とは別に70人を神の御国の福音、魂の収穫のために使わされましたが、70人という数字には意味があります。70人は旧約聖書の中で飢饉の時エジプトに移ったヤコブの家族が70人、モーセの時代長老の数が70人、そしてもう一つの意味があります。創世記10章を開いてください。創世記の10章です。2箇所読みいたします。では小西姉妹、創世記の10章の最初に一節を読んでください。
これはノアの息子セム、ハム、エペテの歴史である。大洪水の後に彼らに子供が生まれた。
はい。そして同じ実章の一番最後の節32節を読んでください。
以上がその国々にいるノアの子孫の諸子族の家系である。大洪水の後にこれらから諸国の民が地上に分かれてたのであった。
はい。ノアの洪水の後、ノアの3人の息子セム、ハム、ヤペテより全世界の民は増え広がりました。セムというのはモンゴロイド黄色人種の祖先、ハムはニグロイド黒色人種の祖先、ヤペテはコーカソイドと言いますが、ね、白色人種の祖先です。ここにセム、ハム、ヤペテの子孫の名前がずっと列挙されており、32節に以上が その国々にいるノアの子孫の諸子族の家系である。大洪水の後にこれらから諸国の民、全世界の民が地上に分かれたのであった。全世界の人々はこの中から生まれました。このセムハムヤペテの子孫の数が70人です。つまり70人とは全世界の民を表し、イエス様が70人を選ばれたということは、全世界に向かって福音は伝えられるということ。イエス様がマルコの福音書の16章の15節でこう言っておられます。私だけを読み出します。有名な御言葉全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいこの御言葉をイエス様自らルカ10章において前もって実践しておられるのです。ですからこのイエス様はその前の12人を派遣されるとされる時にはですね、イエス様は異邦人の道に行ってはいけませんと、これマタイ10章の5節言われましたが、70人を派遣される時にはこの異邦人の道に行ってはいけませんと、その言葉はありません。でそもそもですね、ルカ本人が異邦人です。彼は聖書を記した唯一の異邦人、マケドニア、今のギリシャ人と言われて、このルカの福音書もギリシャ人に対して書かれたものです。ちなみにマタイの福音書はユダヤ人に対して、マルコの福音書はローマ人に対して書かれた福音書です、ね、はいではルカの福音書10章のに戻ってくださいですからイエス様に使わされたこの70人、全世界の民の数を表す70人とは、挙礼姉妹、皆さんのことです。ですね。私たちのことです。イエス様は皆さんを神の御国の福音を伝えるために今日使わされているということです。一節でイエス様はご自分が行くつもりの町や村へ2人ずつお使わしになった。にとは証人とかですね、証という意味。兄弟姉妹、皆さんはイエス様の代理、名代です。名代として福音を伝えるべき、あなたの家庭に、職場に、学校に、町にですね、使わされています。皆さんは家庭やですね、職場でただ一人のクリスチャンかもしれませんが、それほどあなたの存在はなくてはならない存在です。なぜならあなたが伝えなければ、あなたの職場や近所の人は誰もイエス様を知ることができなく、救われることができないからです。皆さんはとても大切な貴重な存在です2節の実章2節の御言葉はマタイの福音書9章の37から38と同じ御言葉ですが、それではマタイの福音書9章を開いてください。ではここに一枚、マタイ9章の35節から38節までを読んでください。
それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
ここの37節からの収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、 これは先ほど読んだルカ10章2節とですね、同じ御言葉です。で、それはですね、前の35節と36節で、イエス様が御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気や患いを治され、また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて、下の米印には苦しめられてとあります。倒れている彼らをね、かわいそうに思われて、その時に語られた言葉です。弱っている群衆、疲れ果てている群衆を見て、イエス様は収穫は多いが働き人は少ないと言われました。兄弟姉妹、私たちが出ていくところ、収穫の場所はこのような人のところなのです。羊飼いのいない羊のようにですね、弱り果てて倒れている人々。では少し前のマタイの福音書5章を開いてください。3節から10節です。ではマタイの5章の3節から10節まで、小西島読んでください。
心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。木に植え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。
はい、ここは山上の水訓、山の上でイエス様が語られたので、まあ、山上の水訓と言われるところの八福、幸福の福です。八つの幸いな人をイエス様が語られたところですが、実節の最後に天の御国はその人のものだからである、このような人が天の御国に入るにふさわしいと書いてあります。つまり神の御国、天国に入るのにふさわしい人々というのは、一番目、心の貧しい人だと書いてあります。心が貧しいというのは、神様以外で私の心は満たされません、この世のものやですね、楽しみでは心が満たされない、神以外では心が満たされない人を心の貧しい人と言います。悲しむ者、自分の犯した罪を悲しんでいる人。柔和な者、これは神様に支配される人。柔和というのは変えられやすいという意味です。変化に対応できる、変えられやすい人は幸いです。義に植え乾いている者、何が正しいことか切実に求めている人。憐れみ深い人、憐れみ、親身になって同情する人、情け深い人。心の清い人、下心や偏見を持っていない人。清いということは聖書では分離する、区別するという意味ですが、自分は神のものであることを知っている人。7番目、平和を作る人。問題から逃げるのではなく、取り組み克服しようとする者。つまりこの世すべての人のためにですね、住みよいところとする人。そして8番目、義のために迫害されている人。キリストのために苦しんでいる人。このようなものこそ神の御国にふさわしいものです。私たちはこのような人を求めてですね、主イエス様のもとにですね、導くために、収穫のために、兄弟姉妹、あなたは使わされていると聖書は語るのです。イエス様は言われました。ヨハネ18章の37節、真理に属する者は皆私の声に聞き従います。真理を求める人は誰でも私の声に聞き従います。 藤井恵子さんという人1936年広島生まれ、まあ、現在78歳になられます。高校を卒業しですね医学の道を求めて広島大学医学部に入学、それと並行して京都の仏教大学の通信教育で仏教も学んだ。机の上の勉強だけでは何もわからないと思い、医学部を卒業後2年半経って全てのものを捨てて二層道場を訪ね、頭を反り落として二層となり仏門に入った。若い修行僧たちと文字通り寝る間も惜しみ、創意粗食に徹し勉学修行に励んだ。やがて化行という仕上げの行を終え、正式な僧侶の資格が与えられ、若い修行僧たちを教える立場となる。しかし教える立場となって数ヶ月した後、言いようのない不安と虚しさに襲われ、改めて自分の心を見つめ直し愕然とした。本文にはこう書いてあります。あれほど、ちょっと待ってください。私がそこでの生活をすればするほど、学べば学ぶほど明らかになってきたことは、お釈迦様は大変偉大なお方だけど、しかし彼もやはり私たちと同じく死すべき人間であって、釈迦イコール真理でもなければ永遠なる神でもない。またその教えも人間が到達する最高のものであるにしても、それはあくまでも人間の理性が到達し得る範囲内の有限のものであり、理性を超え宇宙を貫いてなお存在する絶対的真理ではなかったこうして彼女はですね、普通の生活に戻りますが、心の中で真理を求める思いは強く、結婚10年目、新しく造成された団地に家を建てたが、自分の家の隣にキリスト教の教会が建てられ、剣道式に招かれて出席をいたします あれほど仏教の中に真理を求めたのに何も見出せなかったという虚しさが、何かの折に心の中を冷たい風が吹き抜けるような思いをしていたので、ひょっとして私が求めていたものがキリスト教の中に見出せるかもしれないという期待も少し抱いて出席をした。その後バイブルクラスにですね日曜の礼拝に出席するようになります。その頃の私は神様が本当にいてくださるとは知らなかったが、悩みのあまり皆が寝静まるとそっと庭に出て、まだ知らない神様に向かって来る晩も祈った。神様、私はどうすればよいのでしょうか、どの道が正しい道でしょうか、教えてくださいとちょうどその時教会で剣道3周年記念伝道集会が開かれ、講師の先生より神様が全く平安を与えてくださる証を聞いて、私もあの先生のように神様からの平安をいただきたい、イエス様を信じてそれが得られるなら私もイエス様を信じたいという思いが強く湧いてきて、その晩招きに応えて手を挙げました。すると夫との関係に神様が介入してくださり、夫への気持ちが全く変わっていきます。あれほど努力しても捨てることも変えることもできなかった気持ちが一夜のうちに完全になくなっていた。何の努力も修行もしないで眠っているうちに、そのことに気がついた時、私は絵も言われぬ平安に身を包まれた。それまで一度も味わったことのない温かい柔らかい静かな平安だった。ああ神様、あなた様はやっぱりいてくださったのですね。求めをさらば与えられんというイエス様のお言葉は、少女の頃から何度目にし耳にしたか知れませんが、それはこのことだったのですね。 本当だったのですねと、私は心の中で何度もその言葉を繰り返した。神様がいてくださることが分かったとき、私の心からの願い、叫びに応えて助け出してくださったイエス様にお出会いしたとき、大きな喜びが全身を貫き、涙が静かに溢れてきた。私は涙のためにしばらく運転することができないで、車の中にじっとしていた。その時、神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。創世記1章3節という御言葉が私に臨んだ。もう少し読みます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ヨハネ14章の6節。とイエス様はこう仰せになっている。私は14歳の時から30年経って、ようやくそのことを本当に知ることができた。若き日、二層となってまで探し求めていた道は、なんとイエス様だった。求めていた真理はイエス・キリスト様だった。求めていた永遠なるもの、永遠の命はイエス様だった。すべてがイエス・キリストの中にあったのである。これで少女の頃から抱いていた生と死の問題は、イエス様にお会いしたとき、氷が溶けるように解決した。私は天地万物の創造主なる神様によって作られ、愛なる神様によって生かされ、今や御子イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、神の栄光のために生き、やがて天の父なる神様の身元に帰っていく。こうしてイエス・キリストを個人的に救い主と信じた彼女はですね、洗礼へと導かれていきます。イエス様の言葉、真理に属する者は皆私の声に聞き従います。クレイ姉妹、どこに行ってもあなたが真理を求めるならば、その道は、ね、イエス様に必ず、ね、到達できるのです。まあ、前に何度かこの教会に来られた国武さんという兄弟がおられます。彼はですね、若い時仏門に入りました。仏教のですね、修行をしました。しかし そこには真理がないと分かり、教会に行きイエス様にお会いして、ね、彼もクリスチャンになった兄弟です。ルカ10章に戻ります。じゃあルカ10章の3節をですね3節、小西島読んでください。
さあ行きなさい、いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。
はい、ここでイエス様は弟子たちを使わせにあたっての注意事項を8つのポイントで語っておられます。ここはですね、9章の12人の派遣の時、一度語ったとこでもありますがですね、もう一度簡単におさらいいたします。3節、去礼姉妹、私たちがこの世に行くのはですね、狼の中に羊が行くようなものだと書いてあります。この世はですね、サタンの支配するところ。サタンは盗み殺し奪うもの。羊であるクリスチャンにとってこの世は危険なところです。ですからマタイ10章16節ではですね、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいと言われて、イエス様はおっしゃいました。いつもイエス様が共にいて助けてくださいます。ことを曖昧にしないで、イエスのをはっきりということですですね。なぜなら私たちは闇のものではなく光の子供だからです。はい、で10章4節読んでください。
財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。
はい、財布も旅行袋も靴も履かずにと書いてありますが、これは余分なお金。旅行袋というのは食料を入れるためのものです。でですね、それはいりませんと。余分な食料も。靴はですね、今履いている靴以外は持っていくなという意味です。裸足で行けということではありません、ね。はい、道で挨拶してはいけませんと書いてありますがですね、これは無駄話で時間を過ごしてはいけませんということです、ね。はい、では5節6節読んでください。
どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、 あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だが、もしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。
はい、これはですね、神の平安がありますようにという祝福の祈りです。使わされたものがまず述べ伝えるものはですね、神様の祝福です。祝福の祈りをしてですね、それを喜ばない人は誰もいません。ですから、家に入ったらこの家に祝福があるようにと、まず祝福の祈りをしなさいとですね。なぜなら神様はですね、人間をお作りになった後、最初にですね、人間を祝福されたからですね。まあ、創世記1章28節、埋めよ増えよ地に満ちよ、ね、地を従えよとそのようにおっしゃいました。はい、7節8節読んでください。
その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。
はい、イエス様は働き人がですね、食べ物を与えられるのは当然だからですと、そのように語っておられます。はい、じゃあ9節読んでください。
そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。
はい、どうぞ兄弟姉妹、病気の人がいたらですね、 病院に人をですね訪問したら、その人の病のある箇所に手を置いて、まず祈ってもいいですかと一言言って、あなたは手を置いて祈ってください。病の祈りは何も牧師だけがすることではありません。先週のですね、先週私の末の娘マキコが、まあ、結婚後初めて、ね、一人で里帰りしましたので、私と妻と三人で諫早の叔父を訪ねました。まあ、この叔父の救いのために毎週祈り会で祈っています。今年88歳になりますが、もう固くなった心でですね、イエス様のことを語っても、もうなかなか受け入れようとしません。しかし昨年この叔父が骨折し入院し、まあ、退院したものの、まだ背中と左腕が痛むということ、私はおじさん祈ってもいいですかといいですね、御言葉を語って痛みのあるところに手を置いて祈りました。おじも私たちの祈りを受け入れですね、共に祈りました。まだイエス様を信じるというところへは至っていませんけども、病の家に痛みの家に心を開いて祈りを受け入れるというところに、まあ、ようやく来ることができましたね。これからもさらに救いのために祈り続けます。どうぞ病の人を訪問し、痛みのある人のためにはですね、そこに手を置いて、イエス・キリストの打たれた傷によって癒されましたと、どうですね、癒しのためにあなたは祈ってください。ハレルヤ。彼らに神の国があなた方に近づいたとですね、言いなさい。兄弟姉妹、私たちは今日聖餐式を持ちました。イエス・キリストを救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんの内側にはもう神の国がですね、立て上げられています。アメンですね。皆さんの内側にはもう神の国の建設ですね、もう神の国ができていますね。イエス・キリストの十字架の血があなたのすべての罪を取り除き、神様があなたの内側に聖霊をくださったからです。あなたは聖霊を宿しています。神様がおられ、神様が支配しておられるところが神の国です。ですからすでにあなたのうちには神様がおられますから、聖霊が宿っておられますから、あなたの内側には神の国が建設されています。問題はあなたの心と人生を神様が支配しておられるかどうかということです。問題はその問題です。もう神の国は出来上がっていますですね。今年の、この教会のテーマはイエス様中心です。イエス様中心というのは何でしょう。一言で言えば、皆さんが 天国の生活をするということです。私は天国の生活をしていると、これがイエス様中心の生活ですですね。もうすでにあなたのうちに神様はおられます。聖霊様です。次はあなたの心と人生を聖霊様が、ね、支配しておられるでしょうか。神がおられ、神が支配されるところが神の国だからです。一箇所聖書を開きましょう。ローマ人の手紙8章を開いてください。ではここに姉妹、ローマ人の手紙の8章の4節から8節まで読んでください。
それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なものをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
はい、ここには肉とかですね、御霊とか、まあ、そういう言葉がありますが、一つの例えを語ります。クレシマ、皆さんの内側にはですね、2匹の豚がいます。私のうちには2匹の豚がいると思ってくださいですね。それはですね、肉と、ここには肉と記されていますが、自我とか自己中心という黒豚がいますですね。もう一匹ですね、神様からいただいた聖霊、御霊という白い豚もいます。皆さんの中には黒豚と白豚、2匹の豚があなたのうちにはもうすでにおりますですね。この黒い豚とですね、白い豚はいつも喧嘩しています。争います。和解することはありませんですね。肉と御霊が一致することはありません。7節にこう書いてありました。肉の思いは神に対して反抗するものだからですと書いてあるんです。だから黒豚は白豚にいつも反抗するわけですですね。決してこの、ですね、黒豚と白豚は和解しません。では今日姉妹、あなたのうちにある黒い豚と白い豚が争いますが、どっちが勝利しますか。どちらが勝つでしょうか。結論から言うと、あなたが餌をたくさんあげた方が勝つわけです。どんどん強くなるから。あなたは黒豚に餌をやっていますか、白い豚に餌をやっていますか。あなたが餌をたくさんあげた方が勝つわけです。そうですね。5節、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えます。自己中心の人は自分のことしか考えないと書いてあるんです。しかし御霊に従う人はですね、御霊に属する、神に属することをひたすら考えますと、このように書いてあります。イエス様を信じてクリスチャンとなっても、自分の古い自我、わがままで生きるなら、あなたは死、6節の前半にですね、神様の恵みを受けることはできません。6節の前半にこう書いてありました。肉の思いは死であり、書いてあるですね。神様の恵みを受けることはできません。しかしながら、イエス様中心というのは、修法の右のページに書いてありますようにですね、イエス様中心、神の御言葉と聖霊の促しに従うとこう書いてありますです。神の促しに聞き従うならば、神様の御心がなされ、あなたの思いは命と平安を保ち、神様を喜ばせることができ、あなたは御国、天国の世界を生きるのです。御礼姉妹、皆さんは皆さんのうちにある黒い豚と白い豚のどちらに餌をたくさんあげていますか。肉の思いで歩みますか。御霊のことをひたすら考えていますか。未信者イエス様を知らない人は白い豚はおりません。黒豚ばっかりです。だから自分のことしか考えないのです。ですね。 古い肉しかありません。白い豚がおりません。神の子イエス様を信じて受け入れた人が白い豚をですね、黒豚と二色の豚をですね、内側にあるのです。どちらの豚が新たな人生で、黒い豚と白い豚どちらが勝利していますか。餌をやった方が勝利するんです。だから黒豚に餌をやらないでください意味わかりますね。よくわかりますか、ね、黒豚に餌をやらないでください、ね、肉のに肉もう一回読みましょうか。五節です。肉に従う者は 肉的なことをです、ね、もっぱら考えます。で、自分中心に生きる人はあくまでも自分中心に生きていきますと、そういうことです、はいはい、では小西姉妹、少し後の13、14を読んでください。
もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
はい、聖書を開いている人、この箇所もあのですね、一緒に声を出してお読みいたしましょう。13節14節です。はい、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。聖書の中にあなたは神の子供ですと書いてある箇所が2箇所あります。第一はガラティア書ですが、あなた方はイエス・キリストを信じる信仰によって神の子供ですと書いてあります。イエス様を救い主と信じた時にあなたはおぎゃーと天国に生まれます。神の子供として誕生するのです。しかしながら子供は成長していきます。成長しなければなりません。次に神の子供となるって書いてあるのがこのところです。御霊によって導かれるならあなたは神の子供です。つまりクリスチャンとして成長していくのですと書いてあるのです。どうぞですね、御国に生まれたら今度はあなたは成長してください。神の国の大人になってください。いつまでも父を飲むですね、子供ではなくてどうぞ大人になってください。はい、ではルカの福音書に戻ります。ルカ10章に戻ってください。では小西姉妹、10節と11節読んでください。
しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい、
はい、足についた塵をですね、拭い去るというのはあなたと私は関わりがありません、関係がありませんということの意思表示です、はい、では12から15までを読んでください。
あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技がもしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日にはそのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が重いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に挙げられることがありえろ、ありえよ、ハデスにまで落とされるのだ、
はい、まあ、ここは年の名前がいろいろ書いてありますが、これここでイエス様が言っておられることは、福音を述べ伝えられながらイエス様を信じて悔い改め信じないならば、その裁きはこの地上で起こるどんな地上の裁きよりもひどい裁きが永遠の裁きでは待っていますよと言われていることです。ですからこの地上で受けるどんな裁きよりもはるかにですね、最後の審判の後の裁きの方がですね、ひどいというか強い裁きを受けることになりますよと、そのことを言っておられるところです。では最後16節読んでください。
あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は 私を使わされた方を拒むものです。
兄弟姉妹、皆さんがイエス様の福音を携えていった時に、その人がイエス様を、ね、あなたを受け入れているということはイエス様を受け入れることであり、イエス様を、父なる神様を受け入れること、あなたを拒むことはあなたを使わしたイエス様を拒んでいることであり、父なる神様を拒んでいることですと。兄弟姉妹、すべての人はその人生においてイエス・キリストを信じて救われて永遠の命に入るか、イエス・キリストを拒んで永遠の滅びに入るか、どちらかを決断しなければなりません。中間はありません。私は天国にも行かないだろうけど地獄にも行かないということはないのです。ですね、はっきりと神様はどちらかだとですね言っておられます。それはその人本人がですね決めなければならない、決断しなければならないことです。そしてそのために皆兄弟姉妹、皆さんは今いるところに神様から使わされているのです。この70人というのは最初に言いましたようにあなたのことです。全世界をですね福音を述べ伝えるという主の命令です。ですから私たちの責任はとても大きいのだということを思ってください。あなたがいるということ、あなたが福音を携えていることはとても大きな責任をですねイエス様から預かっているのだということを認識してください。最後に一つの御言葉をですね読んでこの説教を終わります。聖書朗読者の方が読んだ後、皆さんと一緒に声を合わせてお読みいたします。エゼキエル書33章を開いてください。ではここに姉妹、エゼキエル書、旧約聖書です。33章の7節から9節まで読んでください。
人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は 彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。
飛んで11節読んでください。
彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。
はい、では聖書を開いている人、7節から9節飛んで11節を声を合わせて一緒にお読みいたしましょう。はい、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。11節、彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。神様は人が滅びることは望まず、すべての人が悔い改めて救いに至ることを望んでおられます。 ですから私たちは、ね、警告を与えようと言われています。で8節、もしあなたがその悪者に道から離れるように警告しないなら、その悪者は滅びるでしょう。しかし死の責任をあなたに問う、なぜ言わなかったのかと。しかしあなたが言っても彼が信じず滅びてもですね、あなたは自分を救うことになる、警告したからです。その責任を問うと主はこのように語っておられます。ですから皆さんが今ですね置かれているところの責任はとても大きいということを自覚してください。ではお祈りいたします。